皆さんこんにちは。エピソードに入る前にお知らせがあります。このポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります。全部のエピソードの日本語トランスクリプトとソロエピソードの英語翻訳 English Translation が欲しい人はぜひサブスクに登録してください。7ドルの方に登録すると単語や表現付きの動画も見れるので、会話で使える表現が学びたい人には7ドルの方がおすすめです。 OK、 じゃあ始めましょう。 The Mikurial Japanese Podcast。 皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は久しぶりに近況報告のエピソードを撮りたいと思います。近況報告っていうのは、まあ、最近あったことのアップデートですね。皆さんに私の最近の生活について話したいと思います。まあこれにね、興味がある人がどれぐらいいるかはわからないんですけど、ちょっと最近のことを話してみようかなと思います。はい、あと日本に住みますっていうことは皆さんにお伝えしたと思うんですけど、どこに住んでるかとか、最近の日本での生活はどんな感じかとかはあんまり話してなかったので、それについて話したいと思います。はい、まず私は今京都に住んでいます。2回目です。前は2020年から2021年、約1年間ぐらい京都に住んでいたんですけど、また日本に帰ってきてどこに住もうかなって考えたんですけど、やっぱり京都がいいなと思ったので、また京都に住むことにしました。はい、だから今日は京都を選んだ理由についても話したいなと思います。やっと皆さん春が来ました。やっと来ましたね。長かった冬日本に帰ってきたのは12月末だったんですけど、京都に引っ越したのは1月の中旬だったので、本当にね、一番寒い時に京都に引っ越してきたんですよ。京都って冬寒いことで有名なんですね。で、夏めっちゃ蒸し暑いことで有名なんですよそう、なんでかというと、京都って山に囲まれてるんですね。日本語で盆地って言うんですけど、山に囲まれていて結構低いところに京都はあるので、冬はすごく寒くて夏はすごく暑いと言われています。そう、そんな真冬に京都に引っ越してきたので、めっちゃ寒かったんですよ1月2月。今年は3月も本当に寒かったので、早く春来ないかなと毎日思っていましたやっと4月になって本当に嬉しいです。やっと春が来ました。で、京都の春もすごく綺麗で、桜もね、咲いてるところが多いので、京都の春を楽しみたいと思います。今年の桜の満開の時期は、ちょっと遅くて4月の中旬ぐらいだと言われています。4月の初めから中旬ぐらいかな？はい、だからこれからがすごく楽しみです。今はやっと春が来て嬉しいっていう気持ちと、これから桜が咲くのですごくワクワクした気持ちでいっぱいです。はい、去年の年末に半年ぶりに日本に帰ってきて、また日本のいいところも気づいたし、日本の悪いところじゃなくて自分に合わないところも見えてきて、うん、でもやっぱり今は日本に住みたいなという気持ちです。はい、でもこれはね、変わるかもしれないですね。私のやりたいことは結構コロコロ変わるので、もしかしたら2年後とかにまたどこかに行くかもしれないです。はいはい、じゃあ、まあ京都を選んだということで、なんで また京都を選んだのかについて話したいと思います。皆さん、京都に来たことがあるかな？日本に来たことがある人は、多分京都も来たことがあるんじゃないかな。ほとんどみんな東京と京都と大阪には行くような気がします。うん、だから京都に来たことがある人も多いと思うので、みんな知ってるかもしれないんですけど、京都って自然と街のバランスがいいんですよ。都会すぎず田舎すぎない。うん。まあそうだね。田舎ではないね。京都の中でも、例えば京都の北の方とかは、まあみんなが言う田舎ですね。だから京都の中でも私が言ってるのは京都市内ですね。うん、京都の街の中なんですけど、うん、皆さんも多分見たことがあるんじゃないかな。鴨川っていう大きい川が京都の中心にはあって、で、山もあって、すごく自然が豊かなんですよ。でも、街も栄えていて、何でもある。例えばね、私は大阪出身なんですけど、うん、まあ、東京とか大阪だと、街の中心にはあんまり自然もないし、私は結構すぐ疲れたり、ストレスが溜まってしまいます。うん。まあもちろんね、東京と大阪の中にも自然が多い場所もあるんですよ。でも京都に比べると、街の中心にはあんまり自然がないなという印象があります。東京とか大阪で日常的に自然を感じたかったら、少し街から外れたところ、街から離れたところに住むのがいいと思います。でもそうすると、街の中心に出るのに、また電車に乗らないといけないじゃないですか。で、私あんまり電車が好きじゃないんですよ。特に満員電車、人が多い電車、乗ると、ちょっと頭が痛くなるんですよね。頭が痛くなったり、すぐ疲れたりするんですよ。だから東京とか大阪の街の中心から外れたところにもあんまり住みたくないんですね。でも京都は街の中心に住んでてもすぐにさっき言った鴨川に行ったり、お寺とか神社に行って自然を感じることができる、自然を楽しめるから、人混みが苦手な人でも住みやすいと思います。人混みっていうのは人がたくさんいるところのことですね。まあもちろんね、田舎に住むことのメリットもたくさんあると思うんですけど、私はこのバランスが取れたところに住むのがちょうどいいなと思いました。私にとってはちょうどいいなと思いました。うん。あとは、まあさっきもちょっと言ったんですけど、素敵なお寺や神社が多いんですね。大阪に住んでた時は特に、まあ地元の神社とかはあるんですけど、そういう、なんだろうな、自然が感じられるお寺とか神社っていうのは、京都に比べると少ないんですね。そう。で、私はお寺とか神社に行くのが大好きなので、身近にそういう静かで落ち着ける場所があると嬉しいです。うん。時々、ね、疲れた時とか、心に余裕がない時にちょっとお寺に行って庭を眺めたりします。一人で静かなお寺に行ってね、お寺の縁側に座って庭を眺めたりします。まあ京都だけじゃなくて日本全国そういう静かなお寺があると思うんですけど、京都にも有名なお寺とか神社だけじゃなくて、小さくてあまり有名じゃないところがたくさんあります。私は時々そういう静かなお寺に行って、座ってぼーっとするのが好きなので、京都は私にとってすごくいい環境だと思います。あと、京都は大阪とか東京の街の中心ほど人混みがひどくないと思います。まあもちろん京都も人気がある観光地なので、 人は多いです。例えば京都駅とかも人が多いです。でも大阪駅よりはマシだと思います。うん、時々ね、私の実家に電車で帰ることがあるんですけど、大阪駅に着くと一瞬で疲れますで、本当に人が多いし、なんだろうな、歩きにくい。まあもちろん京都駅もそうなんですけど、まだマシという感じ。うん。で、まあもちろん京都にも有名な観光地、人気がある観光地はたくさんあるので、そういうところに行くと人混みがすごいんですけど、あんまり人が行かないところに行くと、結構落ち着けるところがたくさんありますね。あんまり知られてないお寺とか神社に行くと誰もいなかったりしますね、時々。だからそういうのはすごくいいなと思います。で、あとは京都は高い建物が少ないんですよ。大阪とか東京と違ってどこにいても空が見えるから広く感じるんですよね。京都は本当に歴史的な町なので、昔から町の構造、町の作りはあんまり変わってないんですね。だからすごく細い道が多くて、車を運転する人にとっては結構運転しにくい道もあるんですけど、高い建物が少ないので本当にどこにいても空を見上げることができるんですね。っていうのは、実は京都ではこの歴史的な町並みを守るために高い建物が建てられないっていうルールがあるんですよ。だから京都にはタワーマンションとか高層ビル、高いビルがないんですよね。だから例えば鴨川で川沿いを散歩してても山が全部見えて自然が近く感じる気がします。これはね、毎日のことなので結構大きいと思います。高い建物っていうと京都タワーぐらいじゃないかな。京都タワーより高い建物はないんじゃないかな。本当にね、高い建物が少ないんですよ。それはすごくいいなと思います。あとやっぱり京都は歴史的な町なので日本文化が学びやすいです。前に1年間だけ京都に住んでた時も本当に短い期間だったんですけど、茶道と生け花を習っていました。茶道っていうのはティーセレモニーですね。で、生け花っていうのは生け花ですねなんて言うんだろう、フラワーアレンジメントではないね。まあ生け花って Google で調べると出てくると思いますフラワーアレンジメントとやり方はちょっと違うけど、実際に花を使って作る芸術のことですね。華道と言ったりします。やっぱり京都は昔から日本の文化や歴史の中心だったので、そういう日本文化に触れやすいと思います。だからこれから日本に住んで日本文化とか歴史についてもっと深く学びたいと思っている人にはおすすめの街です。私もそうですね、これからもっと日本文化を学びたいなと思っているので、それも京都を選んだ理由の一つですね。はい。もう一つは、京都って結構街がコンパクトなんですね。だから車がなくてもいろんなところに行けるっていうのもいいと思います。もちろんね、さっきも言ったけど京都って言っても京都結構広いのでいろんな地域があります。京都市内に住んだ場合の話をしてるんですけど、京都市内に住むと車がなくてもどこにでも行けます。まあもちろんね、大阪とか東京とかでも同じなんですけどね、結構鴨川沿いをサイクリングしたりもできるので、自転車に乗っていても気持ちいいですね。自転車と公共交通機関、バスとか電車とかだけで全然生活できます。もちろん町の中心に住めば歩いていろんなところにも行けるので、自転車も必要ないかなと思いますね。 バスは観光シーズンの時は結構混んでるけど、電車もあるし、京都駅まで行けば新幹線でいろんな地方にも行けるので、旅行もしやすいと思います。京都を拠点にすると、いろんなところに旅行しやすいと思います。あとは、さっきも言ったんですけど、私の出身は大阪なので、すぐに大阪の実家に帰ってお父さんの美味しいご飯が食べられるっていうのも、京都を選んだ大きな理由です。あとは、散歩が楽しいですね。さっきも言ったけど、京都は細い道が多くて、車の運転はしにくいけど、散歩するのはすごく楽しいです。面白いお店が多いんですよ。しかも適当に歩いてると、こんなところにこんなお店があったんだっていつも発見があって楽しいです。お店も個性的なお店が多いんですよ。個性的っていうのはユニークなってことですね。ユニークなお店が多いので楽しいです。お店だけじゃなくてカフェとかバーも多いので、コーヒーとかお酒が好きな人も住んでいてすごく楽しい街だと思います。もちろん居酒屋とか飲食店、レストランも多いので、日本食が好きな人にとってもいいと思います。はい、それぐらいですかね。これが私が京都を選んだ理由です。多分しばらくは京都に住むことになると思います。まあね、わからないんですけど、住む予定です。だから、これからもっと好きなところが分かってくると思うし、逆にあまり合わないところも見えてくるかもしれません。私にとっては、京都は住みやすいところだと思うけど、もちろんどの町にもいい点と悪い点がありますよね。完璧な国がないように、完璧な街もないですよね。人によって生活スタイルとか好みも違うので、みんながみんな京都が合うわけじゃないと思います。ね、例えばさっきも言ったけど、京都は夏、めっちゃ蒸し暑くて、冬はめっちゃ寒いです。あと観光客も多いです。だから京都の人は、有名な観光地にはめったに行かないらしいです。金閣寺とか清水寺とかには全然行かないらしいです。私も行かないですね。観光客が多いところには行かないですね。早起きして朝早く行けば人は結構少ないので、もし京都に来たら頑張って早起きして観光してください。はい、ということで今日のエピソードはこれぐらいで終わりにしたいと思います。はい、やっと春が来たので、これから京都の生活を楽しみたいと思います。皆さん、いつも聞いてくれてありがとうございます。今まで Apple Podcast でレビューを書いてくれた人も本当にありがとうございます。全部読ませてもらってます。本当に嬉しいです。はい、まだレビューを書いたことがない人は、もしこのポッドキャストを他の日本語学習者にもおすすめしたいと思ったら、ぜひレビューを書いてくれると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれると、たくさんの人に聞いてもらえるようになるので、もしこのポッドキャストを応援したいと思ったら書いていただけると嬉しいです。はい、じゃあいつも聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで会いましょう。またねー。ありがとう。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。
And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like.
It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast.So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. OK、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。